今年度の教会の暦もだんだんと終わりに近づいてまいりました。ですから今日の聖書もそれに合わせて私たちに終末という信仰的出来事をとても意識させる箇所が並んでいることに皆さんお気づきになったかと思います。もっと明るいニュースを聞きたい、そういつも願ってやまない私たちですけれど、近年はなんだか年を追うごとに耳を塞ぎたくなるような事件ばかりが世界中で起きているようで、とうとう今年は2月に大変大きな戦争まで起きてしまいました。いまだ終戦のめどもないまま年末を迎えようとしております。経済もずっと値上がりばかりが続いて、これから景気の回復というのはどうなっていくのか一向に見えてまいりません。地球温暖化待ったなしです。これからこの世はどうなっていくんだろう、どういう時代が来るのだろう、不安が募るばかりで明るい未来をなかなか見通すことのできない現代を私たちは生きております。ただそのような時代感覚を抱くのは決して今を生きている私たちだけではありませんでした。歴史の中で繰り返し繰り返し人々はそうした不安を抱きながら生きてきたのであります。今日最初の御言葉、旧約聖書マラキ書の預言は世の終わりを予感させます。傲慢な者、悪を行う者は全て藁のようになる。大変厳しい言葉です。どこからこういう言葉が出てきたんでしょうか。政治に対する不信感が募って社会を揺るがすような紛争ですとか暴動が起きていたのかもしれません。そうした時代、国を率いる政治家たちに向けてマラキの預言は向けられたのでしょうか、語られたのでしょうか。それとも先ほどの第2番目の朗読箇所、テサロニケの信徒への手紙の中に明らかにされていたこのテサロニケの教会で起こっていたこと、怠惰な生活、ユダヤの人たちの信仰心が薄れてしまって、神様と共に生きるという生活の基本を忘れ怠惰になり風紀が乱れて、それをマラキの預言は注意勧告するしたのでありましょうか。もしそうだとすれば、人々は自分の罪のことも気にせず乱れた生活でも平気に生きていた、そうしたのんきな民衆たちに向けられたメッセージがこのマラキ書の預言だったのかもしれません。いずれにしましてもイスラエル社会に大きな乱れが生じたことへの嘆きがこのマラキの預言から聞こえてくるのです。社会情勢が不穏になって、人々の不平や不満が膨らみ、生活に不安を抱く、これは歴史の中で繰り返すのであります。決して今の時代だけではないのです。 ですからここにこう書いてあるからといってですね、これをそのまま現代に当てはめていよいよ終末が近づいた、こういうことではございません。そうした中、今日の福音書でイエス様は私たちに何を語りかけておられるのでしょう。聖書を開いて見てみると、ここの部分の見出しにはですね、終末の印と書いてあります。ですからイエス様は明らかに終末についてここで語って、世の終わりについて語っているのであります。それを語り出すきっかけになった言葉があります。それが5節と6節でした。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話しているとイエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。エルサレム神殿の大理石の城壁、夕日に照らされ燦然と輝くエルサレム神殿、荘厳で神々しい神殿のいでたちは見る者を圧倒したのです。これぞ主なる神様がおわしませる神殿だ。人々はそう思って神殿に見とれたことでありましょう。本当にそうだな、素晴らしいな。多くの人たちが声を合わせてその美しさに感嘆の声を上げていました。ところがイエスは違いました。そうした会話にイエスは水を差したんです。水を差した。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。これはエルサレム神殿が崩れ去ることを語っていますよね。この一言をきっかけにイエスは終末を語り始めたのであります。思いがずれていたんです。人々の思い、弟子たちの思い、それがイエスの思いと明らかにずれていたんですね。食い違っているんです。で、この会話は言うまでもなくイエスがエルサレム神殿を訪れた時のものでありますけれども、どこにいたんでしょうかね。神殿の境内にいたのか、それともその近くか、そこでの会話と思われます。人々の思い、弟子たちの思いは何かというと、もう一言、すごいな、見事だな、感動して神殿に見とれていたんです。しかしイエス様の思いは全くそういうところにはありませんでした。ではどこにあるかというと、終末でした。もっと言うならイエスご自身の終末のことでありました。主イエスが生涯の間に何度エルサレムを訪問できたのかは、これは意見が分かれるところなんですが、考えてみてください。歩くしか交通手段がない時代ですから、そんなに何度も行けません。ナザレからエルサレムまでの距離を考えますと、まあ生涯に一度か二度巡礼の旅ができるぐらいだったってことでしょう。で、この頃もイエスは成人ですから、そして宣教師としての活動をすでに始めていたわけですから、そうなりますとですね、イエスの意識の中にはもうすでにゴルゴダの丘の上に立つ十字架がおそらくあったでしょう。人々が神殿の美しさに見とれている時、イエス様の心を占めていたのは終末だったんです。大きな な意識のズレがあることをここから見て取れます。みんなで意気投合しておしゃべりしているときに会話に水を差されるとあんまりいい気持ちがしないものですよね。まあ弟子たちもだからイエス様のこの一言でびっくりしたでしょう。ただそこはイエスとイエスを慕う弟子たちとの間柄ですから、この思いがけないイエス様の一言に弟子たちは敏感に反応しました。先生、ではそのことはいつ起こるんですか。それが起こるときにはどんな兆候があるんですか。こういうふうに問いかけたんであります。この問いかけに対してイエスはここから終末について多くのことを語り始めました。それも結構具体的に語っています。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。先ほど読んだ箇所ですけど、このイエスの発言、そのどの一つ一つをとってもですね、これ現代に当てはまるじゃないか、そう思えてもおかしくありません。ただだからといってこれをそのまま私どもの世相に当てはめることは正しい読み方とは言えません。なぜならばすぐその後でイエスは目の前にいる弟子たちに向かってこれを言っているからです。これらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。ここまで言っております。こうした言葉は明らかにそこでイエスと対話をしている人々を意識しての発言ですよね。ですからここまで具体的なことを今日の私たちに当てはめて読む必要はございません。それよりも私たちがここから聞き取るべきは、惑わされないように気をつけなさい、この言葉です。惑わされないようにしなさい。怯えてはいけません。ついていってはいけません。こうしたイエスの呼びかけを今日私たちはしっかりと受け止めたいのです。惑わされること、これが一番気をつけたいことと申し上げたいと思います。統一教会絡みの話題は相変わらず私たちのメディアから消えません。盛んにこのことが問題扱いされておりますけれども、今日のこの御言葉に照らし合わせるならば、統一教会に引き込まれ巻き込まれた人たちはやっぱり惑わされてしまったのではないかという気がしてくるのであります。あの団体の教祖も今日の聖書の中に出てまいりました。私の名を名乗る者の一人でありました。聖書を引用しながら終末を語り、人々を惑わしたのです。惑わされないようにというこのイエス様の言葉が今日しっかりとした重みを持って私たちに届いてまいります。終末の印について多くをこのように弟子たちに語って聞かせたイエス様、ひょっとするとその一つ一つが弟子たちの心に不安を呼び起こしたかもしれません。けれども今日のイエス様の言葉の最後の一言は彼らの心に強く響いたのではないでしょうか。イエス様は言いました。 しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない、こう言ったんであります。妙な言い方をしたものです。髪の毛が毎日抜けることぐらい誰でも分かっています。それにもかかわらずイエスはこういう言い方をしたのです。今日のルカ福音書の文脈でこれがどのように聞こえてくるでありましょうか。あなた方が失うものは何もないんだという強いメッセージであります。すぐその前のところではこんなこともイエスは言いました。あなた方の中には殺されるものもいるだろう。このように言っているにもかかわらずです。髪の毛は抜け落ちるけれども髪の毛はなくならない。殺されるものもいるだろう。それでも失うものは何もないと。普通に考えればこれは矛盾としか聞こえてこないわけですが、それを承知の上でイエスはこのように語りました。そして私たちはこれを信仰を持って主の御言葉として聞くことができるのです。19節で忍耐という言葉をお使いになりました。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、このようにありますけれども、ここでもイエスは命を勝ち取れと教えるんです。私たちの命、事故ですとか事件ですとか戦争とかで時にあっけなく奪われてしまう、失われてしまう命です。頭から抜け落ちる髪の毛のように、糸もたやすくなくなってしまうようにも思えてくる命なのですが、主イエスは命はなくならないと私たちに告げているのです。忍耐によって命を勝ち取りなさい、このように言う時の忍耐、それは信仰によってイエス様の言葉をひたすら信じて生きていく忍耐です。矛盾と常に衝突しながら生きていく、そういう忍耐のことではないかと思うのです。私たちが生きる命、生かされる命、これは天地創造の主なる神からいただいた尊い賜物でございます。すでに命の始まりからして私たちにはなぜ命を生きているのか全く理解できていない、そうした私たちの命であります。髪の毛一本すら決してなくならない命、この命を私たちは神様からいただきました。大切にこの命を神と共に生きていきたい、そのように思うのでございます。祈りましょう。愛する神様、私たちにあなたから備えられましたこの大きな賜物、命をあなたと共にあなたに支えられながら憐れみを受けて日々過ごしていくことができますように、そしてイエスの言葉にあったように忍耐を持って、信仰による忍耐を持ってこの尊い賜物を大切に生きることができるよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。